舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴バリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送、今再放送って言った、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人を鍛えるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介いたします。舞鶴市議会議員の谷川真嗣さん、松田博之さん、石塚悦子さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お揃いでありがとうございます。本日の放送は3月定例会主な議案紹介と本会議の運営、そして議会の傍聴テーマにお話を伺ってまいりたいと思います。では早速3月定例会主な議案紹介について谷川さんからお話をお伺いしてまいりたいと思います。
はい、谷川です。よろしくお願いします、
はい、お願いいたします。それでは3月定例会の最中、今日はありがとうございます、その内容についてお話しいただけますか。
はい、3月定例会では今日までに30件の案件が市長から提案をされています。そのうち新型コロナウイルス感染症対策や雪害対策として速やかな対応が必要な一般会計補正予算の1件については提案された2月24日に審査をして可決をしました、
はい、具体的にどのような内容だったんですか。
はい、主なものとしては昨年末の大雪により多くのパイプハウスや菜園施設といった農業設備が大きな被害を受けております。そのため京都府と連携して緊急的な雪害からの復旧支援を行い、生産体制の整備や農業経営の再建を図る復旧のための補助金3460万円を計上する予算内容でした。
早期の復旧支援を行うことは生産者の方も助かりますね。その他の内容についても教えていただけますか。
はい、子育て世帯等臨時特別給付金の対象の拡大に伴う事業費610万円や新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる保育・幼児教育の最前線において働く方々の処遇改善にかかる事業費721万円を追加する予算内容となっています。
はい、雪害対策だけでなく新型コロナウイルス感染症対策などいずれも市民の皆さんにとって重要な内容ですね。
はい、その他には京都産が FC の J1 昇格を契機としてホームタウンとしての機運を高めるために市民を対象とした応援列車による試合観戦の企画もあります。この企画は鉄道の利用促進を図ることを目的に東西舞鶴駅を発着する特急舞鶴の往復料金と観戦チケットを3割引きで販売する鉄道利用促進160万円の事業の提案もあります。
はい、ちょうど今日の京都新聞ニュースにもありましたけれども、ね、これサッカーファンの方にとってはありがたいことですよね。
そうですね、内容としては京都スタジアム亀岡ですね、うん、4月から8月に開催されるホームゲーム8試合で各試合30人限定の企画なんですよ。
はい、そして初日に採決された補正予算以外では主にどういったものがあったんでしょうか。
はい、新年度予算に関する案件が9件、補正予算に関する案件が3件、条例制定に関する案件が16件のほか舞鶴市土地開発公社定款の変更などの案件が市長から提案されています。
はい、多くの案件が提案されていますが新年度予算についても主なものをいくつか教えていただけますか。
はい、一般会計予算では今年度末に策定する、これはデジタル化推進施策の基本方針となる舞鶴市 DX 推進計画に基づいたものです。デジタル技術やマイナンバーカード等を活用した市民の利便性向上など行政の効率化、 高度化を推し進めるもので、 IT 等を活用した行政サービスの向上と持続可能で効果的な行政運営を推進する事業費3150万円があります。
はい、その他はいかがですか。
はい、築40年以上経過をしている中保育所を私立中舞鶴幼稚園と機能統合をし、講師連携幼保連携型認定こども園を中総合会館周辺に移転整備をして、将来を見据えた持続可能な質の高い教育保育の提供体制を構築する整備事業費9842万円があります。
中舞鶴の幼稚園と保育園が一緒になって新たな園舎が整備されるんですね。
はい、そうなんです。また府内の中北部地域の6消防本部により消防司令センターを共同で整備する京都府中北部地域消防司令センター整備事業費1億7320万円、建築から37年が経過する西消防署を新たな防災拠点として整備をし、将来にわたり持続可能で強固な消防体制の確立に向けた取り組みを推進する西消防署の整備事業費1億1700万円などの予算内容となっております。
一般会計以外の特別会計の予算についても主だったものを教えていただけますか。
はい、下水道事業会計ですが、その主なものを言いますと、市街地の浸水対策事業として西市街地では京都府の高野川整備計画と連携した事業を促進し、東市街地では事業化に向けた実施設計を行って安全安心なまちづくりを推進する雨水処理事業費が計上をされています。
はい、最近では台風や豪雨、高潮などによる自然災害が多いですから、ぜひとも浸水対策を進めていただきたいと思います。その他の会計の予算についても教えていただけますか。
はい、駐車場事業会計ですが、その主なものを言いますと、土木管理センター跡地と商工観光センター駐車場等一体的に整備をし、7条海岸駐車場を移設に合わせて借地である現7条海岸駐車場の敷地を国に返還する市営駐車場施設整備事業費が計上をされています。
はい、7条海岸駐車場が一節編再編されて効率的な運営と経営改革が図られるということなんですね。
そうですね。
最後になりますが、条例の提案内容についても教えていただけますか。
はい、条例に関わる主なものとしては、北水埋め立て護岸に遊覧船の係留施設を整備したことに伴って、遊覧船の事業者から適当な負担を求めることとし、遊覧船の旅客の乗り降りのために護岸やその周辺の土地を使用する場合の使用料の特例措置を定める条例改正などです。
ありがとうございます。3月議会は1年の始まりで多くの案件が審査されて、来週28日の本会議ではこれらの議案が採決されるんですよね。
はい、その通りです。
市民生活の安全安心がより向上するようお願いいたします。ところで谷川さん、ね、日頃お忙しくされてますけれども、議員活動以外で特にハマっていることなどありますか。
はい、今カレー作りにハマってるんですよ。
カレー作りですか。へえ、どんなカレーですか。
はい、パウダー状のカレーをフライパンで煎り、肉を炒め、玉ねぎも飴色になるまで炒めていきます。うん、その後じゃがいもや人参を入れてぐつぐつと煮込んで出来上がりです。うん、出来上がったカレーは辛すぎたり、またコクが今一つであったりと、まだまだ味にばらつきがあるのですが、うん、美味しくできた時には 過ぎに食べて亡くなってしまいます。
本格的なカレーを作ってらっしゃるんですね。
はい、カレーを作った日は髪の毛までカレー粉が飛び散り一日中カレーの香りをまき散らしていますこだわって作っても味がいまいちの時は何日も残って食べずに残ってしまうんですよ。
もったいないですね。カレーを作られる際のこだわりって何ですか？
そうですね、今こだわっていることは、カレー粉を入れると香りが立ってきます、香りが最大の時火を止めるのがポイントです。
もうカレーが食べたくなってきました。ここまで美味しそうな、ね、香りがしてくるようです。谷川さんからは3月定例会主な議案紹介についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ございました。
それではここで1曲お届けします。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私永野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は市議会議員の谷川さん、松田さん、石塚さんにお話をお伺いしております。それでは次に松田さんから本会議の運営についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、松田です。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。早速ですが本会議はどのような会議でしょうか？
本会議は議員全員が集まる会議のことで、定期的に開く定例会が年4回あります。
はい、定例会、こちらはいつ頃開催されるのでしょうか？
はい、定例会は3月、6月、9月、12月に各30日程度の会期で開催されます。
はい、この定例会以外に本会議が開催されることはないのでしょうか？
定例会以外に必要に応じて開催される臨時会があります。
はい、この臨時会は例えばどのような時に開催されるのでしょうか？
はい、近年では新型コロナウイルス感染症対策で国の補正予算が可決されたのを受け、次の定例会まで待つのではなく、一刻も早く市民の皆さんに支援を行おうとする際、議決が必要であったため、令和3年4月28日に1回開催されました。
はい、先ほど谷川さんより3月定例会の主な議案の内容をお聞きしましたが、定例会の特徴をお聞きしたいと思います。
はい、3月定例会では新年度予算審査、9月定例会では決算審査があることが大きな違いです。
はい、
予算は1年間の収入歳入と支出歳出の見積もりのことで、市長が新年度の一般会計や特別会計など各会計予算の案件を議会に提出します。
はい、決算の特徴についても教えていただけますか？
はい、決算では市長が前年度の一般会計や特別会計など各会計決算の認定にかかる案件を議会に提出し、議会は予算が目的に沿って効果的効率的に施行されたかを審査することになります。
はい、3月と9月定例会はそれぞれ特徴があるんですね。
はい、その通りです。
本会議に提出された案件はその後どのように審査されるんでしょうか？
はい、本会議において市長などから案件の内容や提案理由の説明があります。
はい、
その説明を受けて疑問点があると感じた議員が質問し、内容を確認いたします。
はい、提案内容を確認された後はどのようになるのでしょうか？
案件をより詳しく審査するため、 案件の内容に応じて専門の委員会に割り振りをいたします。
委員会に割り振られるんですね。
はい。その後議案熟読のために休会いたします。また委員会審査前に本会議を開き、代表質問や一般質問があります。
はい。その後委員会審査をされるという流れなんですね。それでは少し委員会についてもお聞きしたいと思います。
はい。委員会は予算決算委員会のように議長を除く議員全員の場合もありますが、大抵限られた人数、少人数で効率的に専門的に審査するところです。
はい。どのような委員会があるんですか？
委員会は特別委員会、議会運営委員会、常任委員会の3種類があります。
はい。その3種類の中からまず特別委員会はどのような委員会でしょうか？
はい。特別委員会は特定のことを調査したい場合など必要があるときに議会の議決により設置するものです。現在は関西電力高浜発電所等の原子力防災及び安全性についての調査研究及び審査を行う原子力防災安全等特別委員会、新型コロナウイルス感染症対策に関する調査研究等を行う新型コロナウイルス感染症対策特別委員会などがあります。
はい。ありがとうございます。次に議会運営委員会についてお聞きしたいと思います。
はい。議会運営委員会は議会がスムーズに運営できるよう定例会をいつからいつまで開くのか、市長からの提案についてどういった方法で採決するのかなどを協議し決定しています。
はい。定例会の進め方を決める委員会なんですね。次に常任委員会についても教えていただけますか？
はい。常任委員会は市長から提案された案件について分担を決めて審査するところです。現在は総務消防、産業建設、福祉健康、市民文教、予算決算の5つの委員会があります。
はい。では常任委員会は何名で構成されているんでしょうか？
はい。先ほどお話もしましたが、予算決算委員会だけ議長を除く25名ですが、総務消防、産業建設、福祉健康、市民文教委員会は6人から7人で構成されています。
はい。先ほど少人数で効率的に専門的に審査をされるとお聞きしましたが、予算決算委員会は25人ということで人数が多いですね。
はい。予算決算委員会では予算や決算に関わる案件を審査しているのですが、より詳しく審査するために総務消防、産業建設、福祉健康、市民文教の4つの予算決算分科会を設け審査しています。
はい。4つの分科会が設置されているんですね。
はい。総務消防、産業建設、福祉健康、市民文教の分科会ごとに審査をした後、予算決算委員会に審査結果が報告され討論採決をいたします。
はい。各分科会や委員会で慎重に審査がされているんですね。
はい。その後最終本会議で各委員会の委員長より議案の審査結果を報告いたします。
はい。その報告がされた後採決をされるということなんでしょうか？
いいえ、報告の後に議員が案件に対して賛成や反対の理由の説明、討論してから採決をいたします。
討論を経て採決されるんですね。
はい、このような流れになっています。
慎重に審査がされていることがよくわかりました。ところで松田さんは漁師でいらっしゃって魚も取っていらっしゃるかと思うんですが、お料理もなさるんですか？
はい、少しは料理いたします。家業の関係で調理師の免許も取得しております。
あ、そうなんですか。先ほどね、谷川さんがカレーを作ってらっしゃるとおっしゃってましたが、お得意な料理はあるんですか？
はい、特に得意な料理はありませんがよく作る料理にカニ料理とか鍋料理が多いですね。機会があればぜひカニ料理を食べていただきたいですね。
カニ料理も大好きですね。お刺身、天ぷら、ね、茹でても美味しいですし、もう機会があればぜひ食べさせていただきたいと思います。松田さんからは本会議の運営についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでお知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会議員の谷川さん、松田さん、石塚さんにお話をお伺いしております。それではお待たせいたしました。最後に石塚さんから議会の傍聴についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この放送でもね、よく皆さんの方から傍聴にお越しくださいとリスナーの皆さんに呼びかけていただいてるんですが、今日はさらに詳しくお話をいただけるということなんですね。
そうです。一般的に傍聴にお越しくださいと言っても事前の申し込みが必要なのかも含め、何か敷居が高いといったイメージをお持ちの方が大勢おられるのではと思うんです。
確かにそれはあるかもしれませんね。
後でお話ししますが、手話通訳、要約筆記が必要な方は事前の申し込みが必要なんですよ。
それも何とかこの放送を通じてお知らせいただいております。
そうでしたね。それではどんな会議が傍聴できるのかということですが、
はい、
本会議場で議員が市政に対する質問や提案などを行う一般質問のほか、市長から案件として提出された予算などを詳しく審査する委員会審査など、公開しているすべての会議が傍聴可能なんですよ。
はい、本会議場以外でも委員会の審査の様子が傍聴できるんですね。
そうです。ほとんどの委員会は議員協議会室という会議室で開催していますので、そちらの方にお越しください。本会議場も議員協議会室で開催している委員会も、入り口のところでお名前を書いていただければ傍聴することができます。
なるほど。それでは先ほど傍聴するのに申し込みが必要な時があるとのことでしたが、その辺のお話もお聞きしてもよろしいでしょうか？
はい、舞鶴市議会では視覚障害者の方および音声または言語機能障害者の方に対する手話通訳および要約筆記を実施しています。そのために手話通訳者または要約筆記者の方を手配しなければならないんです。
それで事前要約が必要なんですね。
そうなんですよ。手話通訳要約筆記を申し込まない方は当日直接お越しいただければ傍聴できるんですよ。
はい、それではお申し込みが必要な方は傍聴までにどのようなことをしていただければよろしいのでしょうか？
はい、その流れを詳しくお話ししますね。まず手話通訳要約筆記の申し込みです。傍聴をしようとする会議が開催される7日前までに議会事務局に申し込み書を提出していただきたいんです。
はい、申し込み書があるんですね。
はい、市議会ホームページから様式をダウンロードして E メールで送信していただくか、ファックスまたは郵送のいずれかの方法で申し込みしていただきたいのです。
それで傍聴に行けるんですね。
申し込んでいただいてから手話通訳または要約筆記の手配を行い、実施の可否を連絡させていただきます。その確保ができない場合などやむを得ずお断りすることもあるんですよ。
そういったこともあるかもしれないですね。
大変申し訳ないです。手配ができ傍聴していただけるようでしたら、当日は 議会事務局にお越しいただければご案内いたします。
はい、それから車椅子の方の傍聴はどうでしょうか。
はい、本会議場の傍聴席には車椅子用席が2席、聴覚障害者用の磁気誘導ループ補聴器補助席が3席準備してあります。
そうなんですね、多くの皆さんに傍聴に来ていただきたいですね。それとお話を聞いていて感じたんですが、申し込み用紙を届けられない方や手が不自由で記入できない方などがおられると思うんですが、そのような時はどうしたらいいでしょうか。
はい、そのような場合は事務局に電話で問い合わせていただければ、事務局の方が聞き取らせていただき、申し込み書に記入させていただきます。
そうなんですね、傍聴に関してわからないことがあれば電話でのお問い合わせをしていただければいいんですね。
そうです、ご遠慮なく問い合わせしてください。この放送でも議会を身近に感じていただきたいことや議会の見える化などのお話もさせていただいていると思うのですが、まずは百聞は一見にしかずでしょうか。
そうですね、でも現在のコロナ禍の下では傍聴も行きづらいというか、行きたくてもねちょっと二の足を踏む方もいらっしゃるでしょうね。
そうですね、市議会では現在新型コロナウイルス感染症対策の観点から傍聴者の人数に制限を設けており、現時点では通常の定員の半数程度とさせていただいています。
はい、ということは何名まで傍聴できますか。
はい、定員が38人ですのでその半数程度です。
そうなんですね、議場に来られない方のために映像配信されているということなんですが、詳しく教えていただけますか。
はい、議場に傍聴に来られない方に向けても本会議の様子を動画共有サービス YouTube でインターネット配信を行っています。これらの本会議の情報のほか、本日私たちがお話した舞鶴市議会の活動などは市議会ホームページでも紹介しています。また市議会公式 Facebook も開設し、そちらでの情報発信も行っていますので、ぜひご覧ください。
はい、ありがとうございます。委員会の映像配信も開始されてますよね。
そうです、以前にもお知らせしていると思いますが、議会における詳細な議論や重要な議論をリアムタイムでも後から録画映像でもご覧いただけるように、令和3年9月定例会からは議案の審査などを行う委員会の様子を YouTube によりインターネットで配信しています。
はい、そちらもたくさんの方にご覧いただきたいですね。ところで暖かくなってきましたが、今年の冬は雪が多くて大変でしたね。
そうですね、私の家は養老ですので街中に比べると雪が多く雪かきが大変でした。でも私は雪が大好きです。
そうなんですね。
はい、私の子供の頃もたくさん降って、田舎でも大勢の子供がいて、小学1年生から中学生までが一緒に遊んでいました。特に竹スキーを作って坂道で毎日毎日遊んでいました。勢い余って川にはまったこともあるんですよ。
竹スキー初めて聞いたんですが、ちょっと想像つかなくて、懐かしい楽しい思い出なんですね。ありがとうございます。本日は舞鶴市議会議員から谷川真嗣さん、松田博之さん、石塚悦子さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。